に感謝、終わりよければすべてよし。
こんにちは、有限会社東美代表取締役染谷幸弘です。
こんにちは、アシスタントの山口智子です。では前回に続きましてゲストの方いらっしゃいます。アルゴダンザジャパンの市川岳さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
前回はアルゴダンザジャパン、ご遺骨からダイヤモンドというその事業の詳しい内容を伺っていったんですけれども、染谷社長、合間の時間も話がつきませんでしたね。
そうですね、もう放送できないようなところの裏話をお話しいただきましたので、ちょっとそういったところにも少しずつでもね、携わらないように皆さんにお届けしたいなというふうに思ってます。
はいですね。で今日はぜひその市川さんのちょっとパーソナルな部分から、ぜひインタビューは染谷社長から切り込んでいただけたらと思います。
もうぜひお願いしたいなっていうふうに思っておるんですけれども、いろんなこう諸経歴をお持ちなんですけど、私がですね一番これ興味を持ったっていうのがですね、趣味なんですよ。趣味に、ダイビング、料理、お酒っていうふうに記載あるんですけど、この一番最後にですね、死について語り合うこと、こういうことを趣味にしてる、こうなんていうんですかね、こう人生をかけたなんかこう熱いものをさっきの1話でもこう感じ取れたんですけれども、これのその死について語り合うことっていうふうにあるんですけども、どういうことについてこう語り合うことがこう自分の中でこう楽しくてこう趣味っていうぐらいなので、何かそこであるんですか？
はい、ありがとうございます。自分自身のもともとの使命、名刺にも書いてあるんですけど、死を見つめ生を歩むことのできる社会っていうところがもともとあって、で実はこう自分も大学生の頃から死生学とか死についてこう語るカフェみたいなのをこう運営とかしてる中ですごい気づいたことがあるんですけど、なんか人って、なんとなくこう死のことを日常的には話せないけど、そういう話せる場になったらなんかすごいダムが決壊したかのように、いっぱいいっぱい喋ってくれるなっていう感覚があって、で、その葬儀の時のお話、仕事してた時もすごいそういう話がたくさんあったりとか、その後にも自分一回デジタル遺言とかをこうスタートアップで立ち上げようっていうプロジェクトとかにも参加してて、でその時にも一人一人の死生観をインタビューする死生観インタビューっていうのをこうヒアリングしてからそれをこう文字にして読み物にするっていうのも活動としてやっていく中で、どんどんこれが革新に変わっていって、やっぱり人ってそういう場が与えられるといっぱいその死のことって話したいのにこうちょっと抑圧されてるというか、話せないでいるんだなっていうのをなんとなく実感値としてあるので、じゃあもう自分がそれをこう受け入れる、こう受け皿になろうっていうところで、もうある種趣味として何でも言ってくださいと、でいろんな話を自分がこう受け皿になるので、死について語り合いませんかっていうことをやらせてもらってます。
それは定期的にこう何か、開催されているとか、そういうことがあるわけなんですか？
今はイベントとしては自分自身主催ではやってないんですけれども、現在静岡に住んでいて、で静岡大学 の, 先生と一緒にそういうまた死生学カフェ の, お手伝いさせていただいたりとか、これからちょっとそういうグリーフケアとかの領域のこうイベントなんかもこれからどんどんやっていこうっていうふうには考えているので、はい、そんな感じです。
グリーフケアっていうと、よくこう亡くなった方のっていうようなところがこう代名詞的に言われるんですけれども、やはりそう自分の中ではそういったことではないのかな、そこはやはりこう、ケアすることっていうのは大事なのかなというふうに思うんですけれども、それっていうのも大事な人は日常からこう大事なんだよっていうところを伝えていくっていうことがすごく大事なんじゃないのかなっていうふうに、当たり前のことがこう普通にありがとうとかそういったことができる環境がすごくいいのかなっていうふうに思ってはいるんですけれども、いろんなこう なんていうんですかね、グリーフケアであったり死生観をいろんなところでこう勉強されてきた方からするとどういうふうにその業界的には見られるわけですか。
はい、ありがとうございます。自分も染谷社長と同じような考え方で、うん、日常の中でこうなんとなくグリーフって死別のことだけが、
はいはいはい、
注目されがちなんですけど、はい、まあ、グリーフの語源ってグラビティと同じこう心がスッと重くなる重力と同じ語源なので、うん、やっぱりこう喪失体験にこう対してのケアのことが僕はグリーフケアだと思ってるので、はい、死別に限らない、はい、何でもその喪失体験をした人へのこうケアっていうふうに思っていて、で例えばじゃあ大事にしてた彼女と別れました、はい、っていうのもそうだし、うん、なんかこう新宿のどっかこう好きだった場所がなくなっちゃいましたっていうのもそうだと思うし、なんかいろんなところで喪失体験って人間、はい、多く経験してきて、まあ、ある意味選択するってことは他の可能性を喪失してるっていうことだと思うので、うん、キャリアを選んでいくっていうところも一つの喪失体験だったりするのかなって、うん、でそれが例えば会社を辞めるだったらこう送別会があったりとか、まあ、人が亡くなるだったらお葬式があったりとか、そういう、まあ、儀礼を通してこうちゃんとこうお別れをしたりとか、その区切りをつけるっていうことをずっとやってきたのが、うん、まあ、人間社会なのかなっていうふうに捉えてます、うんうん、まあ、なのでこのダイヤモンドのこととかもある意味ではそういうこう区切りをつけるっていう一つのこう媒介になるものだと考えてますし、自分はそのなんかこうお葬式の形が変わっていくのはいいと思うんですけど、なんかこう儀礼のこと全部がなくなっちゃうのは違うのかなっていうふうに思ってるので、そういうなんかこうグリーフっていうところをこうまた新しい形でこうアプローチしていくっていうことは今後もやっていきたいなと思ってます、う
ん、でこの、いろんなところでこう災害があったりだとか、
はい、
いろんなものがこうなくなっちゃったっていうのもそのグリーフの一つかなっていうふうに、自分の中でも全く同じような同意見なんですけれども、そういった方々をこう葬儀ではなくてのケアっていうとどういうふうなところ、やはり葬儀さんもその地域によってはいろんな方々がいらっしゃると思うので、うん、そういった方々にそういった人向けに何かこうできるようなことがあるのであれば、こう簡単な何かこう、いろんなこう勉強をしてくる中でどういったことがいいんですかね、
うん、ありがとうございます。まあ、これもいろいろと学術の中では変わってきているこう今のトレンドとかもやっぱりあるんですけど、もともとはこうやっぱりグリーフへのケアってある種こう死別の悲しみで苦しんでる人っていうのは、まあ、ある種ちょっと病的なものだと捉えられてたものが、こうそれをだから治療しないといけないものっていう風になっていたのが、だんだんそういう風なものではないよっていう話になってきてると思うんです。まあ死者っていうのとの、その亡くなった方との絆っていうのをこうもう一度つなぎ直す、はい、まあ、継続する絆とかっていう理論で言われている話なんですけど、最近はなんか多分もうグリーフケアって言葉ももしかしたらちょっとこう上からというか、こうケアする人とケアされる人っていう構造になってしまっているんですけど、実はそうじゃなくってこう人間社会、まあ、例えば昔だと地域の共同体の中で、こうお互いに当たり前にこう横に並び合ってこう何かやってあげてた、こうお葬式の時には一緒にお手伝いしてあげるとか、まあ、そういう、まあ、今こういうのをコンパッションって言ったりするんですけど、コンパッションが求められる。でそれがこうおそらくこう誰かがこう専門家がこうケアをしますとかっていう話じゃなくって、それぞれ生きてる人たち同士の中でこう内から湧き上がるものとしてお互いをこう支え合っていく社会づくりっていうのが今後は必要なんじゃないかなっていうふうに思っていて、うんうんうん、実はそういう活動も今させてもらってます、
うん、そうするとそういう活動をこうしていく中で、このあと、このダイヤモンドっていうものがどういうふうなそういうこう、家族との、悲嘆のケアにつながってくるのかなっていうのが自分の中では一番聞きたいところなんですけど。
ありがとうございます。はい。 うちの会社の元々の考え方でもあるんですけど、うん、ダイヤモンドはあくまで選択肢の一つである、
はいはい、
でうちの会社のミッションは、うん、亡くなった方と残された方のこう架け橋になるっていうところが、うんミッションなので、うん、ダイヤモンドをすごくこうじゃあたくさん売れたからよかったっていうことではないと思っていて、はい、むしろその架け橋としてつなぐことであればどんなことでもいいというふうに思っているので、うん、例えば今ダイヤモンド頼んでくれた方をこう実際に集めてみんなでお食事会をしたりとか、はい、別のアプローチでこうまたその人たちがこう地域に還元していって根ざしていってくれるような、うん、そこのこうきっかけ作りっていうところを自分はやっているので、うん、グリーフケアっていうところとダイヤをこう直接つなぐっていうよりはこうダイヤを必要としてくれる人はでも実際にはいると思うので、はいまあ、そういった方にちゃんと届けられるように認知度を上げていきつつ、うんうんこうまあ、ダイヤだけに立脚しないこう会社作りっていうのをこれからはやっていく必要があるのかなと思っています、うんうんう
ん、その今ダイヤ以外にそのサービスとして提供できるものっていうのは他に何かあるんですか？ペンダントにしてみたりだとか、
はい、
指輪にしてみたりだとかっていうこともあるんですか？
もちろんダイヤ の石としてのダイヤを作った後に、
うん、
ジュエリーに加工して、うん、手元に持たれる方っていうのもいらっしゃるので、うん、そういうのもやらせていただいてます。あとはまたちょっといろいろ新規事業とかも、
はい、
考えていることは
あるんです、うん、その発想がやっぱりいろんなこう経験をしていかないと知識っていうのもこういろんなあるんですけど教養としてそういったものを応用して何か作っていくっていうことがなかなかこう難しいかなっていうふうに、思っているので今後のそのなんていうんですかねこう未来予想図っていうのを今お話聞きましたけれどもじゃあこれをもっとこう根付いたものみたいにしていくっていうのは何かお考えになられてるんですか？こういうそのすることによっていいことがあったみたいなところを共有したりですとか、うん、その海外の方との交流があったりですとかっていうようなところも含めて何かお伺いしたいなというふうに思ってるんですけど、
はい、今そういう、 こう地域に根ざす活動を2つしていて、うん、1つがご存知だと思うんですけどデスフェスっていうものを、
はい、
まあ、実行委員の一人としてやらせてもらってるんですけど、
うん、
自分は大学院でその死生学っていう死ぬ生きるを学ぶ学問をやっていたのでそのいろんな各死の専門の人たちをお呼びしてこういろんな話をしてもらうアカデミックデーっていうのを、うんまあ、共同でやらせてもらっていてでそこでこう死についてもっとポップにこういろいろと話していこうみたいな社会ムーブメントがある中の一役を、まあ、やらせていただいているっていうのが一つともう一つが、先ほど言ったコンパッションを、
はい
根付かせていくっていうために今、コンパッションコミュニティジャパンっていうものが立ち上がっていてそれはもともとイギリスとか世界でこう起こってる社会運動の一つでもあるんですけどコンパッションっていうのはこう共にまあ、パッションっていうのは要は感情 のギリシャ語なので、まあ、そういう共にこう感情を共にして特にまあその死別に対してこう共にこう向き合っていくっていうような社会実装っていうのを産官学民連携してやっていこうっていうのを今各地の全国で行われているそういうコンパッション的な動きっていうのを取りまとめてなんかこう勉強会をしてみたりとか、うんうん、っていうことの活動をさせていただいてます、
うん自分たちも、デスフェスとかってよく聞くところなんですけれどもやはりこういろんな方々がこう参加することによって今までこう死がタブー視されていたことっていうものがある程度その身近なものとして、しっかりとやっていかなきゃいけないもんじゃないのかなっていうような感じは主催者の一人としてやっぱり感じるところっていうのはあるんですか？
はい、まさにおっしゃる通りでまあ、これよく研究の領域では言われることですけどなんか死がタブーなのってなんか当たり前みたいに思ってますけど、うん、割と中世とかその前の時代は別にむしろ当たり前に死っていうものがあって、
うん、
こうそんなにタブーじゃなかったのがこう近代化を経て核家族とか こう病院がこう発達していく中で死っていうものがどんどん遠ざけられたっていう話があると思うんですけど、
はい、
そういう意味では、まあ、もう一度こう死っていうものを身近に近づけるっていうところ、でそれがこう、悪いもの、死自体が悪いものではなくって、もちろんその悲しみに寄り添い合う社会づくりっていうのは必要だとは思うんですけど、死自体をこう悪いものとして捉えないようにこう、まあ、新しくアップデートしていくっていうところが、そのデスフェスとかのムーブメントなのかなと思ってます。
その自分を考える、その死っていうものをこう単体で捉えた時に、自分がこう亡くなるって言った時に、どういうその亡くなり方で、亡くなるってこういうことなんだっていうことを、やはりこう自分の最後の使命としてこう伝えていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうところが、その悲しいんだったら悲しいで、悲しいんだから人の命って大事なんだよとか、そういったところからの、その教育っていう側面から、その市川さんすごく見られてるんじゃないのかなっていうふうにも、今の話聞いてすごくこうなんかこう考えさせられるようなところがあるなっていうふうに思うんですけれども、いかがですか？
さすがですね。まさに自分があんまりまだ言ってないんですけど、最終的におそらく行き着く先は、自分はそういう死の教育、デスエデュケーションっていうところに、携わりたいなっていう、ちょっと思いが実はあんまり言ってないんですけど、
なんかそんな雰囲気出てますもん。
でそれをやっぱりやるためには、自分がいろんなこう死別の現場ももちろん知りながら、そのご遺族のこう心にも寄り添えるような人間でありながら、でもこう社会としてこういうことが必要とされてるみたいなところも両方知ってないといけないのかなと思うので、それが多分自分のその大学出た後、葬儀社に入ってまた大学院に行って、今研究の方もちょっとずつ進めてるんですけど、まあそういうこうアカデミックとこう現場をつないでいく、でそこでこう死の準備教育とかっていうのをこう進めていけるような人間になりたいなというふうに思ってます。
すげえ。いやこれ言い方失礼ですけど、日本の文化変える人になるかもしれないですね。
ですね。いやすごい、今回はさすがのインタビュアー染谷さん。
いやとんでもないです、
ね、いろいろな質問で、すごくまた深いいいお話伺うことができました。まあ、グリーフケアからまた今後の思いまで伺っていたわけですが、でもまだまだね、ぜひ市川さんにお付き合いいただきたいと思いますので、はい、次の来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。